今日恵みをいただく御言葉はエレミア書の18章1節から6節までです。エレミア書18章1節から6節。主からエレミアにあった御言葉はこうである。立って陶器師の家に下れ、そこであなたに私の言葉を聞かせよう。私が陶器師の家に下っていくと、ちょうど彼はろくろで仕事をしているところだった。陶器師は粘土で製作中の器を自分の手で壊し、再びそれを陶器師自身の気に入った他の器に作り替えた。それから私に次のような主の言葉があった。イスラエルの家よ、この陶器師のように私があなた方にすることができないだろうか。主の見告げ、見よ、粘土が陶器師の手の中にあるように、イスラエルの家よ、あなた方も私の手の中にある。アーメン。一言お祈りします。まことに私たちは塵、粘土、そして私たちはあなたの御手の中にあります。あなたは私たちを自由に作り変えることのできるお方です。あなたは私たちを今にも尊い器に作り変えようとしておられます。しかし私たちはいかになんとあなたの御胸に逆らい、あなたの御手から逃れようと避けていることでしょうか。あなたが私たちを作り変えられ、練り込まれ、再び息を吹き込まれる、その時私たちは全く新しく作り変えられ、全く新しい歩み、全くそれまで思いもしなかった人生に入り、思いもしなかった永遠の祝福に入ります。どうか私たちをあなたの御手のうちにへりくだらせてください。どうかしよう、私たちを自由にあなたの御心のままに作り変えてください。あなたの御手の中で練り込まれ、整えられ、形づけられる、主よ、そのことの方が私たちにとって幸いであることを知り、それまでの自分を手放して全くあなたの御手の中に飛び込んで、あなたの御心のままに任せる私たちでありますように。イエスよ、今日この語るしもべの唇を清め、思いを整え、あなたの御手のうちで我が霊を形作り、あなたの御言葉を余すところなく正しく伝えるものとして用いてください。聞く一人一人のうちにあなたの御霊を宿らせ、耳を開き、心を開いて御言葉を正しく受け止め、御言葉の種を正しく受け入れ、それを正しく育て、命の実を、御霊の実を何十倍何百倍も結ばせる生徒たち一同でありますように。イエスよ、祝福してください。この祈りを私たちの尊き主イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン。今日お読みしたところでは陶器師が出てきます。陶器師の手の中にある粘土は陶器師の手の中で自在に形を作り変えられていきますけれども、主がですね、エレミア、預言者エレミアに陶器師の家に来なさいとまず言われます。でそれで預言者エレミアが陶器師の家に 行ったところ、その陶器師はちょうど仕事をしてろくろで陶器を製作している最中でした。ところがですね、その陶器師はその今まで作っていたそのもの、その形をですね壊すんですね。再びそれを打ち直して粘土を叩いてこね回して、そして全く別の形に形作り直します。でその時主の言葉がエレミヤに臨みます。イスラエルの家よ、イスラエルの家よという時、皆さんよ、ね、皆さん一人一人呼びかけられていることを知ってください。皆さん一人一人もこの統治師のように主が皆さんにすることができないでしょうか。主は統治師です。誠の統治師であり、私たちは土、粘土です。人っていうことは、これヘブライ語でアダマと言います。すなわち土とか塵とか、そういう意味ですね。アダムは土から作られた。だから、アダムは人であり土であるわけです。そして皆さんの体の組成も土と同じ成分です、アミノ酸とか、タンパク質とか、まあ、そういう、もろもろの土の成分と全く一緒なんです。その皆さんも主の御手によって作られました。そのことはすでにですね、創世記の一章の初めのところで神が人を作られたところにおいてすでにそのことは現れております。神である主は土地の塵で人を形作り、その花に命の息を吹き込まれ、それで人は生き物となったと創世記2章何節に記されているんですけども、神である主は土地の塵でまず人を形作りました。これはヘブライ語ではヤッツァー、ヤッツァーという言葉は、ちょうど陶器師がですね粘土をこねて形作る、まあ、英語でいうところのフォームですね。すなわち粘土などの素材をですね、その手で形作る、これをヤッツァーという言葉ですけれども、主神様は私たちをその御手でですねこねて、御手の中で練り込んで、御手で形を整えて作り上げられているんですね。このヤッツァーという言葉は、他の空を飛ぶ鳥とか獣とか、あるいは木とか、そういった被造物には使っておりません。ただ人間にだけです。主はですね御手を持って形作ったのは人間だけ。皆さん一人一人は主の御手の中によってもともと形作られているんです。そして形作られた後に主は何をしたか。主はその花に命の息を吹き込まれました。これも他の動物、非動物、植物にはないことですね。その花に全能者の息を吹き込まれたのはただ人間だけです。でそれで人はですね生きる魂となった、生き物となりました。だから人は唯一、この非造物の中で唯一神の似姿なんです。神様の手によるデザインで作られて、そして神様の命の息吹、命の霊がですね吹き込まれたのはただ人間だけなんです。皆さん一人一人はですね、なんか自分自身をつまらないものだと思っているでしょうか。でも人間であるからにはですね、一人残らず、皆さんも含めてみんな神様の全能者の息吹が吹き込まれており、そして神様の御手によって練り込まれ、作り上げられているんです。今日の歌詞はですね、エルミヤ書の18章の一節のところからです。主が統治師であるところですね。ですから主が誠の統治師として私たちを作られたんですけれども、しかしですね、アダム、アダマ、土、最初のアダムは神様に反逆、 まあ、神様の身旨に、逆らうことをしました。御言葉に逆らって取って食べてはならぬというその実を食べて、それで、主の御姿から程遠いものとなってしまいました。とりあえず主の御手によって形作られてはいるんですけども、でも、その中身、その実、霊が死んでしまったんです。命の勇気が確かに死んでしまった。でそれで人はですね、その霊の名残、魂が残って、結局人はですね、その魂と肉体だけを駆使して、要するに粘土とその中にある思いとか意志とか感情とか、そういったものを駆使してやりくりして、そしてこの粘土であるこの体を維持し続けてはし続けていかなくてはならない、その呪いの人生が始まってしまったんです。とりあえず主の御手によって作られた陶器ではあるんですけども、でもその陶器はですね、主の御胸にそぐわないことばっかりをする、そういう使えない器、いや有害な器になってしまいました。まあ、ここにも陶器があるんですけども、まあ、これは飲み物を飲むために作られていますが、ね、なんか人が人を殺めるために作られた陶器なんて、まあ、まずないですね。陶器が、自分で勝手にのこのこ歩き出して銀行強盗したり、会員の罪を犯したり、そういったことはまずないんですが、ところが人間という陶器がですね、それを捨ててしまうんですよ。人間という土の器、そのようなことをしてしまう。なぜならそのうちから全能者の息吹がなくなって死んでしまったから、主から離れてしまったからですね。しかし主はそんな皆さんを再び作り変えることがお手気になるお方です。私たちは何かとですね、まあ、陶器であるにもかかわらず、土の器であるにもかかわらず、自意識を持ってですね、自分で勝手に足を使ってのこのこ自分の行きたいところをしたり、自分のやりたいことをしたりするんですが、でも人間がですね、自分でやりたいことをしたいことを、それをですね、望み通りに今までの人生生きてきて、それでなんか幸いになってる、あるいは完全に他の人にも迷惑をかけず完全に生きているような人は一人もいません。皆さんは、まあ、十何年何十年生きてきたかは、まあ、人それぞれですけども、皆さんのその生きてきた何十年か、自分の好きなこと、自分の思い通りに生きてきた人生で何か良い実を結べたでしょうか。あのことを私は成し遂げた、このことを成し遂げた、いろいろあるかもしれませんが、それは他の人の、ね、迷惑を一切かけずに築き上げてきたでしょうか。誰かの犠牲も何も払わず、親とか、その愛する異性とか、そうした方々を一切ですね、傷もつけず成し遂げてきたでしょうか。人はですね、自分の思い通りに生きているようでいて、実は御心にそぐわないこと、罪を、ね、飲み食いし、罪を犯し続けてきてるんですね。そんな私たちが作り変えられること、それは全能者なる主の御前に可能です。主は陶器師です。皆さんを全く新しく作り変えることができます。私たちのですね、それまでの生き方は本当に良くない生き方です。しかし主を恐れて、その以前の生き方を離れて主の御言葉に従順し服従するのであれば、私たちは作り変えられ可能です。第二手元の2章を開いてください。第二手元の2章の20節から22節まで、第 第二手元の2章の20節から。大きな家には金や銀の器だけでなく、木や土屋の器もあります。またあるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用います。ですから誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。すなわち清められたもの、主人にとって有益なもの、あらゆる良い技に間に合うものとなるのです。それであなたは若い時の情欲を避け、清い心で主を呼び求める人たちと共に義と信仰と愛と平和を追い求めなさい。アメン。ここにはですね、いろいろな器が出てきます。ある器は尊いことに用いられ、ある器は卑しいことに用いられます。もともとのその素材、もともとのその作り上げられた形、フォームされたそのデザイン、それはですね、もう固まっているかのように見えるんですけども、しかしそれで固定しているわけではないんですね。あるものは尊いことに、あるものは卑しいことに用いられる。それはもうこれ今後10年100年ずっとその通りなのかというと、そうではないんです。21節、誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となりますとありますね。作り変えられ可能なんです。そしてその作り変えられるためには皆さんの意思が必要ですね。自らこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに用いられるとあります、これらのこと何でしょうか。これらのこと、それはその直前のところに書いてあります。これらというのは、例えば14節にあります。これらのことを人々に思い出させなさい。そして何の益にもならず聞いている人々を滅ぼすことになるような言葉についての論争などしないように、神の御前で厳しく命じなさい、まずここでは言葉についての論争、聞いている人を滅ぼすような何の益にもならない言葉についての論争などしないようにしなさい。15節、あなたは熟練したもの、すなわち真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人として自分を神に捧げるよう努め励みなさい。これが尊いことに用いられるその尊い内容です。それが真理の御言葉をまっすぐに解き明かす恥じることのない働き人、黄金のように尊いことに用いられる人ですね。また16節、俗悪な無駄話を避けなさい。人々はそれによってますます不敬虔に深入りし、彼らの話はガンのように広がるのです。ヒメナオとピレトはその仲間です。彼らは真理から外れてしまい、復活がすでに起こったといってある人々の信仰を覆しているのです。ここにもですね、これらのことを離れなさいと言われているそのこれらのことがあります。それがすなわち俗悪な無駄話です。そのような無駄話はですね、一旦その話が飛び火するともう至る所にその火が、飛び移って、小さな火が大きな森を焼き焦がしてしまう、ですから唇、ぜひ皆さんこれ気をつけてください。俗悪な無駄話を離れるのであれば、主はその人を尊いことに用いる器にされます。でそれで19節の方に、続きます。それにもかかわらず神の不動の礎は固く置かれていて、それに次のような命が刻まれています。主はご自分に属するものを知っておられる。また主の皆を呼ぶ者は誰でも不義を離れよ。アメン。でそれでそういうわけで 大きな家には金や銀の器だけなく、ね、いろんな器がある。でそれで誰でも自分自身を清めてこれらのことを離れるなら、その人は尊いことに使われる器となります。ですからまず皆さん一人一人の意識の変革がまずありきです。それまで生きてきた邪悪な生き方を離れ、またこれらの俗悪な言葉とか、ね、俗悪な無駄話、また聞いてる人々を滅ぼすような言葉についての論争、そういった唇系の罪をまず離れることですね。そうするならば主の作り変えが皆さんに起きます。その作り変えの段階においてはですね、確かに、いろいろ、痛い感覚があるかもしれません。何しろそれ以前のことが一切ですね形がなくなるからですね、まず主の御手の内で粘土がこねられるように、皆さん自身がこねられるんです。黙祷の時に朗読した御言葉はホセア書の6章でしたが、ね、そこでもあります。主は私たちを引き裂いた、しかしまた癒し、主は私たちを打ったがまた包んでくださる、主は2日の後私たちを生き返らせ、3日目に私たちを立ち上がらせる。主はですね打つことがあります、引き裂くことがあります。主はですねそれまでの皆さんという生まれながらの器、何の利益ももたらさなかった器、それを陶器師がですねそれを打ち直すように、引き裂くように、まず皆さんのその器の形を引き裂きます。それ以前の皆さんの人生の歩みが、もはやできなくなるような、そういうフラストレーションを覚えることもあるかもしれません。しかし引き裂いてそれで粘土を打つように、打つのはそれが皆さんを全く新しく作り変えるためです。それまでのその以前の生き方、果たして皆さんはその今までの人生の生き方の行動パターンで、ね、そのまま今後何十年も過ごすとしたら何か良い実を結べるような、そういう予感がするでしょうか、ね、いや将来何十年もあるんだからいつかわからないって思ってるでしょうか、まあ、そういう場合はですね大体、その、まあ、それが職場だとしたら皆さんのその職場の上司を見てれば皆さんのその職場の将来がわかります。また皆さんの家庭の親を見ていましたら大体皆さんの将来像が分かります。皆さんはぜひイエス・キリストによってですね新しく作り変えられてください。イエス様は皆さんのことを全く新しく作り変えられ、以前のものは一切過ぎ去らせ、全てを新しく作り変えてくださるお方です。主はイエス様を信じる人に対して、ね、その人を血によってではなく肉の欲求によってでもなく、ただ神によって全く新しく作り変えらせてくださると、ヨハネの福音書一緒に書いてありますね。主は皆さんを全く新しく作り変えるんです。その過程において確かに粘土が打たれて引き裂かれるような、そういう経験をするかもしれません。でもそれは皆さんを全く新しく作り変えるためです。そして主の御手によってですね作られるものに妥作は一つもありません。皆さんは全く新しい芸術作品に、しかも恐ろしく機能的に作られるんです。例えばこのコップはですねただ液体を入れるぐらい、まあそのようしかないですけども、液体を入れるだけでなく液体を吹き霧吹きみたいに吹かせるとか、なんかそういうもっともっとですねいろんな機能付きのように、本当に主は皆さんをですね全く新しい主の御前に有用な器として、主の御前に尊いことに用いられる器として主は作り変えることが 可能なお方です。主は皆さんに従順であることを求めておられます。主の力強い御手の内にへり下って、そして皆さん自身を明け渡すことを望んでおられます。イサクはそうでしたね。イサクは父アブラハムのその手の中でへり下りました。自分を明け渡しました。どうぞ煮るなり焼くなり好きにしてくださいと主の御前に明け渡しました。ところイサクは、ね、その後の人生もう祝福に次ぐ祝福でしたね。皆さんも主の御前に明け渡すべき時が来ております。明け渡すのであれば、皆さんは全く新しい作り替えが皆さんに働き、そして皆さんは主の御前に有用な尊いことに用いられる器に作り替えられます。どうか皆さんは主の御前にへり下りましょう。主に明け渡しましょう。そして主に、ね、まな板の上の鯉のようにどうぞ私を煮るなり焼くなり好きにしてくださいと皆さんの主の御前に明け渡して、そして主によって全く新しく作り変えられて、全く主の御前に有用な器として用いられていく皆さんでありますように、イエス様の名前によって祝福いたします。アレン。愛する主よ、私たちは土の器です。あなたの御前に整えられるべき器です。主よ、どうかこのものを生まれながらの何の有用な実を結ぶこともできなかったこの器をあなたがこね直して作り変えて、尊いことに用いる器として主を作り変えて用いてください。どうか生徒たち一人一人が力強き主の御手の内にへり下り、一切抵抗することなくイサクのように差し出して、そして神の御前に受け入れられる清い生きた供え物として自らを捧げ、霊的な礼拝をなして、ますます作り変えが進行していく生徒たち一同でありますように、どうか1年後5年後と見た時には本当に以前の状態よりもはるかに作り変えが進行して、ますます命を生んで増やし、ますます主イエスキリストの似姿へと変えられていきますように、どうか主を1年後10年後と全くもって変わっていない、いや、あるいは以前よりもはるかに悪くなっているような生徒が一人もいないように、主よ、あなたがしっかりと御手の中で練り込めて形作り整えてくださいますように、ですよ、生徒たち一人一人をあなたが祝福し導いてください。今日いただいたこの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス様の名前によってお祈りをいたします。アーメン。